重徳和彦のフューチャースピリッツ。
皆さんこんばんは、重徳和彦です。今日も1週間の終わりの金曜日です。ちょっと雨模様でしたけどもね、若干冷たい雨になってきましたね最近は。こういう、夜ですけれども、今日は株式会社日本サービスの加藤信明さんにゲストで来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
加藤さん、日本サービス、
はい、
また大きく出た名前ですけど。
そうですよね。
これやっぱり由来があるんですか、いろいろと。
これがですね、なんとなく雰囲気でつけてしまったもので、みんなによく日本って大きくつけたなって言われるんですけどね、実はそういうわけではないんですよ。だから名称も漢字ではなくてカタカナで、
そうですね、
日本にしてあるんですね。
確かに日の本じゃなくて日本という、
はい、カタカナで日本っていう意味で、深い意味ありません。
すごいな、深い意味もなく日本サービスですからね。
そうですね。
でもまあやっぱりこの後お話聞きますけど、なんていうか志とか行動力は日本一かもしれないななんて
自分ではそうやって思いたいですよね。
そんな加藤信明さんです。何をやってる会社かだけ最初聞いておきたいんですけども。
建設資材の卸を、はい、メインにやっています。
はい、建設資材っていろいろありますけどね。建設って、
例えばですね、マンホールだったりですね、道路の側溝だったりですね、L 型擁壁とかですね、擁壁に、家の擁壁ですね、
擁壁、
はい、だとか、グレーチングといって鉄の網網のやつですね、街に入ってる、
ね、グレーチング、
はい、あとはですね、ネットフェンスだとか、
はいはい、
もうありとあらゆる、
そうですね、
資材を扱ってますね。
街のインフラ、街の、ね、
そうですね、
こうなんか下支えしてるような感じですね。
そうですね、インフラの材料ですね。販売先は建設会社さん等に、はい、卸させていただいてます。
はい、わかりました。そんな、株式会社日本サービス加藤信明さんです。その後ゆっくりと話を聞かせていただきます。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
はい、それではですね、
はい、
いつものパターンなんですけども、
はい、
今の日本サービスは加藤さんが立ち上げた会社ですもんね。
そうですね、うん、私が29歳の時に
29歳、
はい、立ち上げた会社ですね。
新進気鋭の実業家ですね。でその前っていうか、この日本サービスを立ち上げるに至った経緯みたいな話もちょっとお聞きしたいんですけど。
はい、23の時にですね、はい、この建設資材のあるメーカーで、営業をやってたんですね。でそこで、6年ぐらい修行させてもらいまして。
なるほどなるほど。
でその当時にやっぱりこう自分の思うようにならないこととか、考えの違うところ、たくさんありまして、いろんなことを重ねて、起業したって形になるんですけれども。
売って歩く営業。
そうですね、その当時は建設資材のメーカーで、
会社自体は資材を作ってて、
作ってる方ですね。
その会社でメーカーなんだけど、そこで売る方の仕事を、
そうです、営業職をやってまして。
あ、
とにかく、たくさん歩きましたね。足で
朝は何時ぐらいからスタートするんですか、営業っていうと。
朝はですね、会社には、7時にはは
い、
いないと。朝建設会社早いもんですから。
そうですね、
7時台から電話がチャカチャカとなってくるので、家には6時半頃出てました。
わあ、ほら早いですね。で7時には会社に着いて。
そうですね、当時私が一番若かったんで、上司の方から、はい、お前が会社の鍵を開けろと。
鍵を開ける役ほら遅れらんないですね。
そうです、そうです。
すぐ怒られそう、遅れたら。
匿名だったんで鍵を開けて、もうまず電話を待つと。
これで営業の、なんていうか、営業成績とかどんな感じだったんですか。
そうですね、当時1年目2年目は会社のお客さんをもらって、常にそのルート営業ですかね、みたいなことをやってたんですけども、その中でやっぱりこの開拓をしてこいという話になりますので、その開拓が私得意で。
ああ、そうなんですね。そういう、 キャラですよね。なんか
でまあいろんなところに顔を出してまあとにかくでも足ですね、運びましたね。まあ
そうなんでしょうね。
動きました。はい、
飛び込み営業。
そうです、飛び込みです。
でもなんかこう手がかりがないとこうね、どこにでもっていうわけにはいかないでしょ。どういうふうに。
まあでも基本的には、まああの飛び込みです。もう本当に知ってる会社を調べて飛び込みで行ったり、まあ少しずつそれが広がってって、あのお客さんからまた紹介していただいたりとか、そういうのも少しずつありまして。
なるほど。
はい、
それからどこでどんな仕事がこうインフラ系だと、
はい、
こう役所
系とか。あ、そうですね、あの役所に当時ですね、まあ今ですと、インターネットで役所の仕事は全部わかるんですけれども、まあ当時は役所に行かないとわからなかったわけで、
ネットじゃ見れない。
ネットなかったですね。ですね、まだ当時携帯電話も、まだ普及してないっていう時代だったんで、
そうですね。若かりし頃そうですよね。20年前、あ、20年以上前ですか。
25年ぐらいですかね。
そうですね。そうでしたね。
ポケベル
、
ポケベル、
ありましたね。ポケベル。
で会社から呼ばれて、
はい、
会社に電話して、そうすると何々会社の何々さんが電話待ってるからかけろと。でその頃まだ NTT のあのテレフォンカード、
テレカーありましたね、
あれでかけてましたね。
なんか記念品とか贈呈品といえばテレカ、
それでかけてましたね、公衆電話で。
懐かしいですね。
まあそんなことを重ねてましたね。
まあ今以上に足が何よりも
大事でしたね。
だったんでしょうね。
もう今は逆に言うとインターネットでメールで、全部携帯も電話でも、まあ世界中どこによってもやれちゃう。
そうですよね。なるほど。
もうすごくいい時代になったなと思うんですけど。
これ結構成績も上がったんですか、営業成績は。
そうですね、当時は、3年目4年目にして会社で一番の営業マンにはなりましたね。
そうなんだ。
はい。
まあこんだけ足で稼いで飛び込み営業してたらね、
そうですね。
ということなんでしょうね。
はい。
もちろんその分ちゃんとお給料もボーナスもダーンと。
それがですね、やっぱり古い体質の会社で、まあ年功序列ですかね。
ああ、どんだけ頑張っても。
そうです。
先輩にはかなわない。
かなわないです。
処遇でかなわない。
かなわないです。
で、
そうなんですよ。
それじゃあ、なかなか報われんなと。
報われなくて、まあそれだったら自分でやったらどうかなと。思いまして。
それが何歳の時。
それが29です、ね、
あ、それが29歳ですね、はい、だけどお金もね、だって会社立ち上げるって結構お金もいるんじゃないですか。
当時まずその前の会社辞めた退職金、100万円いただいたんで、それを元手に個人事業主として2年間
なるほど
やりました。なんでまあその間そうですね、お金なくて親に金借り行ったりしたんですけど、まあたまたまちょっとうまく回ったんで借りなくて済んだんですけど、そういうお願いはいろんなところでしてましたね。
やっぱりそういう時期を経て、
はい、
そして何かこう何ていうんですか、こうきっかけになるこう転機が、
ああ仕事ですか。
起業してね、
起業してからですか。
最初から順風満帆っていうことはなかなかないと思うんですけど。
そうですね、
でもどこかでね、頑張ってればどこかでこう
ありましたよ。
来るみたいなよくあるじゃないですか。
ありましたありました、
うんうん、
まあ、たまたまこれが僕が31ぐらいの時なんですけれども、
はい、
お客さんのゴルフコンペで、たまたまその先ほど言ったグレーチングっていう会社の、まあ、製品の製造メーカーの社長と出会えまして、それが岐阜の会社なんですけれどね、全て愛知県のうちの会社の代理店をやってくれと、っていう話をされたんですね。
要するにメーカーが作るから、はい、あんた売ってくれと。
はい。これが転機で、愛知県全部私一人でじゃあ回るかっていうととてもできないんで、じゃあってことで、人を探しまして、でその時に私の取引してた会社のメーカーの営業マンに、まあうちの会社来ないかと。たらもうぜひやらせてくれと。
ヘッドハント。
そうですね、まあ当然ね、その会社にはあの彼のいた会社には、まあ説明しに行きまして、
ちゃんとその辺は、
はい、筋道立てて。
ああそうですか。
それでまあそうしたらそこの会社もじゃあもうそうやって真面目に話してくれたんで、 ぜひうちもお前のとこから買ってやるって言ってくれて、
すごいですね。
それで今もう15、6年ですかね、ずっとお付き合いしていただいて、もうありがたいばっかりですね。
うちの会社から引き抜きやがってとかそういう関係じゃないところがすごいですね、またね。
そうですね、まあやっぱりね、こう裏をくぐってやると良くないんでしょうけど、まあぜひお願いします。
そかそか、裏を書いたり すると逆に悪くなっちゃう、
ね、そうですね。
なるほどなるほど。これでね、加藤さん、はい、この本業もそうですけど、私なんか出会ったのはむしろ商工むつみ商工会とか、
はい、
岡崎政経連、
はい、
この岡崎市青年経営者団体連絡協議会長ですね、本当は、はい、政経連、
はい、
政経連、その辺でね、よく会いましたけどね。
あ、そうですね、ね、私がですね、35ぐらいの時に、うん、まあ、むつみ商工会に、はい、商工会の事務局の方からですね、まあ、入っていただけないかという話がありまして、で、まあ、その時はちょっとお断りさせてもらったんですけど、その後にすぐに間髪入れずに、まあ、お客さんからですね、むつみ商工会入ってくれよと。
手が回りましたか。
そうなんですよ。で、まあ、断ることもできないんで、まあでも入った以上ね、まあ一生懸命やりたいっていうのが僕の考えなんで、
なるほどなるほど。だから最初から志持って入りますって入ったというよりは、
はい、
まあしょうがないな、入るかから入ったんだけど、
そうですそうです。
でも入ったからにはっていうことですね。
そうです、入ったからにはちょっと頑張って、まあいろんな会出たりですね。
そこが違うんだな、普通の人と。
やろうと、まあお金払って会入ってるだけだったら意味がないなって私、思ってまして、じゃあまあやる以上は一生懸命やろうかと、でまあそういう毎月1回集まる会とかも、はい、まあ青年部なんですけれども、まあ、必ず顔を出させていただきまして、
あ、
まあそういうのがありまして、40ぐらいの時に、政経連という団体、
はい、政経連
行ってみないかっていう話が、まあ30代後輩の時にありまして、
そういうタイミングだったんですね、
はい、
うん、
で政経連の方に出向させていただきまして、
はい、
でまあそれが2年目ぐらいになった時に、むつみ商工会から政経連の会長を出さなきゃいけないと、
ああむつみエリア、
むつみエリアからむつみ商工会から、はい、この各炭素で政経連っていうのはできてますんで、
はあ、それまた大きな決断だったでしょ。だって本業がね、
そうですそうです、
本業がこう出て手の口というか、ね、十分できなくなっちゃう。
そうですね、
社員の人なんかなんつってます。
そうですね、その時にですね、社員がもう10人超えてましたかね、でまあ当然私がね会長を受ける上では、まあ確実に仕事の方がおろそかになると思ったんで、まあ社員に、まあみんなで会議の時にですね、
はい、
こういう話が来てるけれども、会長やらないかって話が来てるけれども、まあみんながやめてくれって言うなら断りますよと、ただやってくれって言うんであれば、
はい、
じゃあ出させてもらうっていう話で、まあ議題に上がったんですけれども、そうしたらまあ社員がぜひやってくれってことになったんで、
すごいですね、社員がすごいですね、社員の皆さんがまた、
そうですね、
それで仕事はどんな、その後、
そうですね、仕事はもう社員に任して、まあ私はもうその政経連の方にしっかりと出るようにした、1年間させてもらったんですけど、
本業の方業績なんかは、
そうですね、私が抜けてからはもうぐんぐん売上も伸びまして、そうなんですよ。
なるほどね、まあ社員の皆さん奮い立ったっていうことですね、これ。
そうですね、
なるほど、まあ奮い立たせた社長も下町ロケットかなっていう感じがするんですけど、ね、
そんな感じですか ね、
はい、じゃあまあちょっと時間が来ちゃったんでね、もっといろいろ話したかったんですが、は
い、
今日はありがとうございました。日本サービスの加藤信明さんでした。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
災害が起こった時、周りの人を助けるためにどんなことができるでしょう。私たちラジオ局は皆さんに災害情報をお伝えします。いつも身近にコミュニティラジオを、
JCBA 日本コミュニティ放送協会東海地区協議会です。
広瀬すずです。同世代のあなたに伝えたい、一緒に行こう、仲のいい友達と一緒に行こう、大切な恋人と、誰かと一緒なら助かる命も増えるから、そのつながりを命のつながりに、初めての献血ラブインアクション。
出るラジオ、見るラジオの FM 岡崎が 午後9時をお知らせします。